それでは今日の詩編100編です。ここはですね、非常にはっきりとしたテーマになっているのが読んですぐにわかるですね。個人の感情、単なる個人の感情、苦しみ、嘆きとかいうことではなくって、一貫してこの賛美ということですね、いうことが入っているのがわかります。でしかもここではですね、その賛美が全地を主に向かって喜びの叫び、喜びの叫ぶって大きな表現ですけれども、賛美というのはこういうですね、もともと非常に大きな声で歌うっていうのが基本的にはここに本来あるべき姿だということになっているんですね。精一杯全身で表す、声だけでなく全身で表す、あるいは楽器も使って手を叩いて飲むという、非常にその可能な限り全体で声もできるだけ大きくという出る人はですね、もちろんそういうのがこの、本来の在り方としてですね言われているわけです。ですからこの叫ぶっていうふうなことを普通は今の私たちではちょっと考えられないわけですね。英語の Shout for joy to the Lord all the earthですね、シャウトパで喜びのあまり叫べというふうなことなんですね。でオールジアース、全ての全地を、全地に向かって叫び、喜びの叫び上げるというふうなことはとても、考えられないほど我々の普通の一般の人の持つような感情とはかけ離れたぐらいのところにある。それぐらいこの究極的な目指すべきこの人間の目標というのは非常に高いということなんですね。単にこれは自分たちだけ、仲間だけが喜び叫ぶということでなくて全地に呼びかけて、こういう最終的にはですね、この世上のあらゆる人たちがこういうふうになるということが人類、人間の究極目標なんだと、そういう意味で、この全地をというか、この全地の中にはですね、これはこの詩編では非常に一言なんですけども、地も山も海をも、海に住むものとかですね、鳥も全て、歌おうと、そういうふうに全地の文字通りあらゆるものに呼びかけているというところもあるぐらいなんですね。ですぐ隣のところで前にもあったようにですね、この100点は完結になっていますが、隣の98点のところですね、これをもう一度完結に言い直したんですね。100の4のところを見てくださいね。100の4からのところ、詩編第、あ、すみません、100の98です、すみません、詩編の98の4です。今の隣のページですね、98の4、全地を死に向かって喜びの叫び上げる、こういうの同じなんですね。でその後ですね、ことに合わせ、さっきも言いましたね、楽器も使ってというですね、ラッパーを吹き、つのび、可能な限り、楽器も歓声を上げ、喜び歌を褒め歌、ここに喜びの叫びと歓声を上げる、喜び歌を褒め歌とか何通りの表現で、しています。それでこの7節もそうですね、海とそこに満ちるもの、世界と住むそこに住むもの、山々よ、潮っていうのは海の水ですけど、潮よ山々を、もう山々も海も海の中にあるもの、あるいは世界とそこに住むもの、被造物も動くものも動かないもの、みんなに呼びかけてですね、神様が本当にこの来られて、この人類世界の最終的な状況、キリストの再臨ということで、これは新約聖書ではそういうふうになっていったわけですね。主が来られる、旧約聖書で再び主が来られて、新しい天と地にされるときには、みんなはこのように、被造物のあらゆるものは賛美をしているようになるんだと、こういうものことがですね、今日の100編でももう一度もう一言で繰り返されているということです。こういうように、これは完全にこれが成り立つというのは、主が来られて再び来られた時と、 ということなんですね。この、まあ、さっき見た98の9節見ても分かりますが、主が来られるとき、地を裁くために世界を正しく裁いて、悪の霊、悪の力を完全に、拭い去られたときにはこういう状態が来るんだという。だけど現在の私たちにおいてもですね、心の中にいろいろなこの、まあ、自分を、まあ、守るとかですね、自分中心とか自分は正しいとかいう気持ちがある限りは、何か絶えず自分を攻撃するとか否定するものの力が現れるものだから、神様に向かって喜びとかが何か不満とか対抗心とかそういうものが出てきてしまうということですね。そういうことで心からこのように喜んだりできない。自分というものこだわっている限り考えてますと、絶えず自分を損なうものが出てくるわけなので、だからその自分というものを本当に打ち砕かれて、神様がイエス様が住んでくれないとこんなこと起こらないんだけど、そのイエス様が来て、自分が正しいんだ、自分が正しいんだ、だからこれ間違ってるとか、そういう気持ちを除かれたって初めてこのように、死に対する心からの叫び、喜びが生まれるということですね。それは、まあ、イエスがキリストが住んでくださって、聖霊が私たちに注がれるほどそういう風になるということですから、地上においても私たちの不完全な状態であっても御国が来る、私たちの心に主が住んでくださった時にはこういうことは部分的にしろ、経験をさせていただけるということなんですね。そして、人間の心はそのように様々に自分にこだわるから、自分を絶えず守ろうとしている、そういうことは、これが結局人間関係の壊れるもとだというんですね。自分を守ろうとして相手に、攻撃したり、また相手も攻撃の気になるということから壊れていくわけですが、植物の世界はそういうのが全くないものだから、確かにですね、無言の賛美をしているし、小鳥たちもですね、そのさえずり、特に今一部の小鳥の場合はですね、確かに本当に神様を賛美しているというような神殿の色で歌っているということですね。ですから私たちもそういうふうに非常に強められた時には、確かにこういう状態に近づけるということですよね。それでは今日のところですね、主こそ神、これヤーウェイという、他にもいろんな神々が当時もおったからですね、聖書にヤーウェイという、このヤーウェイというのは主と訳してあるわけですが、ヤーウェイこそ神だ、本当の神なのかと、その神様を知ったら自然にこういうふうに三節のことがあるんですね。この三節は神様が私たちにどうしてくださるかということを言っているわけで、でこの百篇においてはですね、なぜ賛美がこのように出てくるのかというと、それが三節がここでは重要な理由になっているわけですね。主が創造されたと、偶然できたものではなくて、で主神様は愛の神であるならば、私たちは愛を持って創造されたんだと。でだから当然、神様の持ち物でもある、神様が持ち物って私たちを持ってくれているということは、しっかりと捉えてくださっている。人間は昔は奴隷がたくさんおったわけです、どこの世界でも。ただまさにその主人の持ち物だ、その言うた通りにしなければいけないわけで、弱ったら売り飛ばされるとか、むしろ打たれるとかだったけど、私たちは特定の人間の持ち物ではなくて神様のものだと。で神様は愛の神で、真実の神様なのかと、そのに、私たちをしっかりと捉えてくださっていることがおると。でそれからもう一つが、この主が養ってくださると、絶えず良きものを与えてください、作りっぱなしではないということですね。人間の作ったものは、例えば机なり花瓶なりを作っても、あとはもうほとんどほったらかしなんですね。 こは騙してる。ところが神様は私たちを作ってそのまま放っておくんではなくて、絶えず持ち物として、ね、しっかりと守ってくださる上に、絶えず新しい霊的養分を養ってくださる、これもとってもありがたいことなんですね。親が子供を養う、これはある程度までで、大きくなったらもう全く関係ほとんどなくなるぐらいですね。親も養う必要はない。逆にその子供が養うということで、最近は子供を養わないということで、国や社会すでに払い込んだ保険とかですね、そういう形で養われると。で、神様は私たちは何歳になっても養ってくださるという、そういうふうにこの神様との関係をしっかり私たちの心で感じていたら、自分から神様を賛美するですね。私だけじゃなくて私たちと言っているのに、みんなを作ってくださっているんだと。だから本来どんな人でもですね、もう神様の失敗作ではなくって、みんなそれぞれ愛の神が作ったんだから、どのような人でも本来深い意味があって作られているというふうにも自然になっているということですね。基本的人権があるとかいうようなことを、一般の社会でよく言われるわけですが、基本的人権というようなことですね。で、そういう人は幸福追求の、権利があるとかですね、人は平等で自由を追求できるとか、そういういろいろな基本的な人間としての権利、主張すべきものがあるということを言いますが、そういうことは聖書で言ったらはるか昔からですね、主が人間を作られたんだと、神様が作られたのが当然一人一人の人間を大切なものとして慈しんでくださるということですね。日本は西洋の考え方が入ってくるまでは基本的な人間の権利があるようなことは誰も思わなかったわけですから、上の人の意向に背いたら直ちに首切ってもいいという、そういうふうに地位が高い人の思うままになってしまったわけです。だけど本来はそういう思うままにしてはいけないということですね。神様がそれぞれ大事に作ったと。それで、私たちをしっかり捉えていてくださる方がいないとなると、非常に寂しくなったり孤独になったりして、どうでもいいわという気持ちになるんですけど、私たちはたとえ母親が捨てても、この頃は母親も捨てるとかですね、遅れた国でもそういうことがたくさんあることです。でも神様の持ち物として、どんなに親が捨てても神様を持ってくださっていると。死が近い時に場合によっては、ほとんど見捨てられるということもある。特別な事故やら、戦争になったらそんな人がたくさん出てくるんですね。物のように捨てられてしまいますが、それでも神様のものとして、そういう事故とか病気とか災害で死んでも神様のものとして、おそらくはそういう神様と引き上げられると、そういうことを私たちは信じられているんですね。人間は神様のものだからと。そういう意味でですね、この3つのことを、一般の神様を知らない人たちはこんなことは全く思ってもみないですね。毎日私たちは愛を持って作ってくださった方がおるやることも考えもしないし、神様が持ち物としてしっかり守ってくださることは思いもやらない。で、毎日、精神というか霊というか魂というか、それを目に見えない大事な部分を養ってくださるという、そういう方がおることも夢にも思わないということなんですね。だから非常にこういう神様を賛美するということは全くこうどういう意味かわからないということになります。そういうことを、ここでは特に言ってですね、本当に主こそ神であるということは、こういうことを知ることなんだですね。で、この主に養われての新約聖書では人間だけでなくて、動物も野の花もみんなそうであるということをイエス様が言われたところありますよね。で、だからこそ一層人間も養ってくださるんです。これをちょっとですね、見ておきますが、その養ってくださるという側面をですね、新約聖書 のよく知られた箇所です。マタイの福音書の6章ですね。6章のところからですね、 六章の26節のところからずっと養う神様ということをここではイエス様が特に強調しているわけですね。マタイの福音書6章の26節からのところですね。6章です。6章の26を見ますと、空の鳥をよく見なさい。種をまかず借り入れもしない、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥をも養ってくださってやる。で、あなた方は鳥もはるかに価値があるんだと、心魂霊というかそういうものを持っておると。だから当然そうなった方を養うと、そういう立て、それから次の野の花がどういうふうに育つのか注意してみなさい。これもそうですね、ここで注意してみなさいという表現で、書いてあります。確かに注意してみないからわからない、空の鳥をよく見なさいとここに訳してありますが、よく見ない、そんなことも、考えながら見ないと思いもよらないですね。集会の人たちに、今夜の星が出ている西の方に沈む時に、太陽沈んだ後に明るい星と東の方から9時頃以降に明るい星が見えると言っても、ほとんどの人はそういうことを見たことがないと、夜入ってもテレビしか見ないという人もですね、一般の日本人はほとんどだろうと思いますね。もう外の景色も星も見えないとか、都会では今田舎だったら見えるんですけども、それに何でも注意してみないと、もう気がつかない。ここでもそうですね、神様が養ってあげて、栄華を極めたソロモンというのはですね、ものすごい高貴な宮殿を建てたり、もう非常にこう飾り着飾ったとですね、非常に富があった。それでもそれよりもはるかにですね、この炉に投げ入れて、この炉の草ですらはるかに装っているという、日本の簡単に炉に投げ込まれてしまい、向こうではですね、植物が生えている植物がそもそも少ないから、こういう枯れ木とか枯れ草は非常に貴重な燃料になるんですね、一般的に。そういう意味でこの炉に投げ込むということがここで言われているんですが、こういうふうに、小鳥たちもあるいは野の花たちも神様が養っている。だから人間というのははるかに大事なものとして想像しているんだから、当然に養っているんだと、そういうふうにこの百篇のですね、主に養われるという側面ですね、主のものである、結びついていますけどね、想像してくれたんだと、主の持ち物として持ってくださって、大事な持ち物としてですね。で、当然それをずっとこの地上を去るときまで養ってくださると。しかもですね、全くこういうことに関してはただで費用もかからないとですね、一番良いものは、こういうふうにただで誰でもが平等に与えられるようになっている、そういうようなことなんですね。だから自然に草が生えているなということになって、イエス様の見る目というのは神様が背後にあって心を配って、こういう一つ一つの花や葉や草の竹もイエス様が養っているんだと、小鳥や虫が真珠に飛んでいるとか一人で飛んでるんやと、だって神様が背後の力を与えているんですね。そういう能力を与えて神様が養っているという、万事そういうに当たり前と見ないで、最後に神様の愛と導き、そういったことを見るという、この3つのことを通して見て、神様が作ったんだと、神様が持ってるんだと、いつもそれは神様が大事なのと、で、こういう人間に対しても言えるから、そういう意味で私たちもどのような人であっても神様が作ったと、神様本来養われるんだということで、それをでも気づいていないから少しでも知らせたいと思うわけですね。神様がちゃんと見守って養ってくださっているんだと、単純なことなんですね。このキリスト教の信仰は本当に難しいことではなくて、素朴にそのもとに考えて受け取っているんだと思ってですね、そういう意味でこの養ってくださる神様という側面をこの3つの最後にだから書いてあるんですね。 うん、それで、まあ、再びこの感謝、感謝の歌と賛美の歌を、シノモン、シノニア、これは昔はですね、こういう具体的な神殿であったわけなんですけれども、今は私たちはですね、主を思って感謝の歌を、感謝の歌賛美を歌って、シノニア、神様の霊的な主、霊的な神様を思ってですね、これを神様に捧げると、感謝を捧げる皆を称える。ある意味ではこのどこでも主の門なんです。ヤコブがかつて、アラの砂漠地帯を越えて、行った時にですね、そこから天への階段が見えたと。で、まあ、それで、非常に驚いたことがありますね。神様と共にあったどこでも主の門であり、どこでも主の庭だと。そこに入ったらですね、霊的な花がいっぱい咲いている。どこも主の門であってですね、そこから神様の国が見えてくるということで、神様の権威というのはそういうふうにどこでおいてもそういう良きものを見せるというところがあるわけですね。このどこも神様の門である、神の庭であるっていう、これもちょっと創世記に参ってヤコブの例もですね、まあ、いろんな箇所もですね、なるべく繰り返し引いていきますと、まあ、少しでも馴染みができるからしているわけですが、創世記の28章ですね、創世記の28章、新共同訳では46ページになりますね。28章46ページの、さっき言ったこの夢ヤコブのところですね、12節の、まあ、実説だったら書いてありますが、ヤコブはベルシバ、これはユダヤの南にあるんですね。砂漠地帯に南にあって、それからハランっていうと、ベルシバかハランまでですね、遠いわけです。簡単にこのベルシバだってハランに向かったと書いてありますが、歩いていくわけですね。しかも非常なこの砂漠地帯、乾燥地帯もある中で、600キロほどもあるわけです。直線距離だけ、だから道のりからしたらですね、もっとはるかに長い、600-700 キロもあるということになりますから、ずいぶん遠いんですね。ここから松山まで行っても200キロなんですからね。こんな簡単にですね、だから私たちもヤコブはベルシバ行って花を向かったら、ここからですね、そこの北島ぐらい行くのも大きな違いなんですね。600キロも700キロもあるというか、とてつもなく遠いという距離なんです。そういう非常に大変なところ、一人で行ったら、この途中で夢を見たとですね、不思議な夢を見た。これ先端が純節の割にあるように、純節天まで達する階段がずっと見えたっていうんですね。しかも天使がそこに上り下りてるという不思議な夢を見た。そして祝福をそこの夢の中で聞くわけですね。あなたは共にいるんだからと、この重要してて、どこに行っても守る、これはさっき言ったあなた持ち物だと、私が養ってあげると。確かにこういった約束はこの詩編の言葉、私はあなたを作ったんだから、あなたを守るんだと、そして養ってあげると、成果あると。そういうことでヤコブは何にもなかった砂漠のど真ん中の、あるいは乾燥地帯、あれのど真ん中のようなところなのに、まことに主がここにおられるのに知らなかったと言ってですね、それに何の変哲もないような、ただの荒の石ころばっかりみたいな、そういうところでも主がおられるという、目が開かれたら、まあ、どこでも主がおられると言って、目開かれなかったらどんなところでも別に主がおられるとは思わないということです。はい、まあ、そういうふうにこうしたこの感謝の歌を歌いながら、主の門に、主の庭と、これもちょっと表面的にだけ読んだら、主の門だとか今関係ないではないかと、主の庭なんて、あんな神の庭だったら昔の話だろうということになりますが、そうでないわけですね。今の私たちはどこでも主のものだと。 ね、死の性質は恵み深く、そして永遠の慈しみがある。慈しみ、まあ、神学聖書では愛というアガペという表現を取ることが多くなったんですけども、それからこの死の真実、これエムナーというアーメンという言葉と語源が共通しているんですけども、死の真実は永遠だと。これは当然ですね、人間は本当に真実でありえないという、これも10年20年何千年信仰を持ってもなかなか本当に真実ではありえないということですね。ついついちょっと真実なこと、あるいは自分自身のこと、自分を守ろうとかですね、ついついそういうふうな傾向が出てしまうということです。まあ、そういう意味では本当に完全に真実な神様に絶えず逆らったり、まあ、踏みにしたり精神を向けたりしているとかありますが、神様だけは真実だと。だから神様の真実を知らないと、人間を知るほどですね、あ、人間ってはこんなもんやと、人間はどんな真実そうな人でも結局はですね、この汚れてるんだとかですね、何が汚いんだとか、そんな風になってしまって、何かこう非常に虚しくなっている、人間ってそういうものだとかですね。だから年を取るほど真理が分かるということではなくて、年を取るほど人間ってこんなもんだとかですね、そういう諦めとか、まあ、この世が無駄にするとか、そういう人も多いわけです、そういうこと非常に多い。だけど神様のことは分かって、神様だけ真実だなと思う人はですね、どんなに世の中を、裏切られようが何しようがですね、絶望しないということです。この神様の真実が分からなくなると、クリスチャンといってもですね、波があって、どっか誘惑に足を下がると、この神の様の真実が分からなくなると、周りは人間の不真実ばっかりが見えてきてですね、信仰もとって不真実ばっかりじゃないかと、だんだん気持ちが減退してきて、クリスチャンの中でも、そういう気持ちが荒んできたり、鬱になったり、あるいは信仰離れたりする。これは結局この一番大事な神様の真実が分からなくなるということですね。そして人間の不真実がどうも取り巻いていると思うと、どうも心がだんだんとですね、落ち着かない。そういう意味でこの神様の慈しみも永遠だと、神様の真実も永遠だと、この2つだけはですね、もうどんなことがあっても変わらない。で、この百遍というのはこの神様の愛と真実を本当に感じたら、自分だけではみんながこの世に賛美せざるを得なくなるんだと。人間の世界の、究極的な あり方、究極的にどういうところまで引き上げられるかということを詩編にはよく書いてあるんですけども、こういうところを見て、人間ってこういうところまで、導かれて達するんだと。科学技術がどこまで達するかなんていうのは本当にキリがないぐらいあるけれども、心の中に一歩も踏み込めないわけ。例えばこういうコンピューターいくらできてもですね、隣におる人が何考えてるか、どんな悩みを、それから見抜くこともできないし、それに提供することもできないんですね、力を。そのぐらい科学技術がどんなに進展しているようでも、人間の心の中に関しては一歩も進めないと。全然この点はそうです。どんなにコンピューターを使っている人も学者でもですね、同じ悩み、自分中心である、自分攻撃されて腹が立ったり、見返したりですね、抑止になったりというのはそういうことで、その点ではいくら進んでも進んでも、こういう科学技術は何一つできないですね。心のそういうある意味ですね、体を治すことはできるんですね。体を手術して治すことはできるんですけども、心には薬を与えるというのは一時的にそれは解消させるわけですね。で、薬を与えてうつが治ったとしても、その人は神様を知らないとまたそういうことになります。結局この神様の真実が分からない限りは、人間どこ見てもですね、罪があって真実じゃないんだから、だから人間見てる限りはもう人間は誰でもある意味で憂鬱な傾向があるわけです。だからうつ病って特別なことのようで、この頃たくさんあるんだということは、誰でも本当は憂鬱になるんですね。うつ病になって憂鬱になるのは誰でも、あそこの人間世界にとってですね、ニュースなんで本当に憂鬱になるということがありますが、神様の真実を知らないと当然みんな憂鬱になるということです。それでこの2つ、この短いシーンですけどですね、こういうとこまで神様は私たちとそれこそ導いて、こういうとこまで